もしもし。
はい。
何してんの？何してんの？
飲んでる。
あ、外におんの？
うん。
そうなんや。
うん。ね、
え？どこで飲んでんの？
会社の人。
あ、そうなん。会社の人と飲んでんの。
うん。
今日何の日か知ってる？
え？
今日何の日か知ってる？
強子の誕生日よ。
強子じゃないねんけど、あの、いや、しゅうかちゃんの誕生日なんです。
誰それ？
あの、俺の彼女の誕生日。
強子ちゃうの？
強子じゃないよ。
あ、違うの。
あ、そうだ
ね。おめでとう言っといてじゃん。
おう。あ、じゃあ、誕生日の歌歌ってあげてほしいな。
それは無理よ。
行くで。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。おい切った。ああ。サンボンさんでした。続いてペニーパンパンさんに電話。もしもし。
もうすぐ、もうす
ぐ。何してんですか？
いや、別に何もしてないよ、今。
今家？
いや、今、まあ家っちゃ家やけど。
うん。今日何の日か知ってる？
いや、うちのおかんの誕生日やろ。
強子の。
え？
強子の誕生日？
横の誕生日知るかそんなもん。横ってあんなバカの。
え、強子って三本が言っとったで。
あ、そう、強子の誕生日や。
ちゃうねん、ちゃうねん。今日8月31日は、強子の誕生日でもあるけども、あの、しゅうかちゃんの誕生日やね。
しゅうかちゃん？
うん。
誰それ？
あ、俺の彼女の。
しゅうかちゃん、バカやろ、お前。知らねえよ、バカやろ、そんなの。なんだ、バカやろ、お前。
あれまた誰か、おんのかな。
バカやろじゃねえよ、バカやろ。
あれそれはもしかして、たけしさんですか。
たけしじゃねえよ、バカやろ。呼び捨てたから、バカやろ。ケチ、バカやろ。
え？
何なんだって、もう電池なくなりかけてんねんけど、もうびっくりマークついてんねんけど、俺、電池が。
え、今、家やろ。
いやけど店や、あの実家の方や今。
あ、強子のとこ行ってんの。
そうそうそう、もうみんなでパーティーしとてんわ。
あ、そうなんや。じゃあさっき三本に電話かけてん。
うん。
ほんだい、あの会社の人らと飲んでるっぽかったわ。
マジかよ、あいつほんま男ばっかと飲みやがって。ホモか、ほんまに。
男とばっかって限らんかもしれん。女の人もおるかもしれん。
全然女っ気ないねんから。ほんま、
そうなんや。
どうすんねん、ほんま。
あいつの会社どうなってるか知らんねんけど、
ゲイばっか、ゲイ集団。
あ、そういうなんか差別的な発言もちゃんとあの残りますんで。あ、そう、ラジオネーム何やったっけ。
え、ペニーパンパンや。
あ、どうも、ペニーパンパンさん。シン・ゴジラ見た？
何？
シン・ゴジラ。
いや、まだ見てないよ。
おう、見るつもり？
あの、あれでな、あの、DVD でな。うん。
なんで DVD で見んねん。
DVD で見な、やっぱり、あの。いや、映画館はやっぱあるやん。ちょっと高いやん。お高いんやろ、やっぱり。お高いんでしょ？
1800 円とか。
お高いんでしょ？
大人1800円やで。
ほら、もう。
DVD なんぼすんねんな。
DVD は今、伝えて、たまに、純新作100円でくんね。100円だから。
あ、そういうことだ。そういうのに見るってことか。
そうそう。100円のくらいすれば、まあ、そんなもん、高いの出して映画見にしんだよな。
今日、シン・ゴジラ見てきてん。
そうなん。
よかったよ。よかったよかった。全部言うたろか。
え？
全部言うたろか。
いらんわ、言うな。見る気なくなるやろ。
いや、これは、今日のネットラジオの後で後半で言おうと思ったけど、ちゃんと、うん、ネタバレしても全然関係ない映画になってます。面白いと思う。見て、それやったら見てみたいと思う映画になると思う。
あ、そう。
うん。 わかったよ。
昔のやつやろ。
昔の。
モスラとか出てくんやろ。
いやー、それはちょっと言えわ。
キングコングとか出てくんちゃうの。
いや、それはちょっとネタバレになるからなんともノーコメントにしときたいな。
そうなんか、キングコングとキングギドラとあのモスラ出てきて、
なんで怪獣大戦争みたいになってるってこと。どんなん想像してんねんお前。監督誰か知ってる？あれ、もしかして切れた？おい、ペニーパンパンさん、電源が切れたっぽいな。音声が途切れてしまいましたんで、さあ、じゃあやりますか。トギツーベッドラジオ。シュウカちゃんの話をペニーパンパンと全然できませんでした。この放送は想像力の遊び場、哲学有害図書の週刊トギツーというフリーペーパーのネットラジオ放送です。よろしくお願いします。そうです、今日は3本とペニーパンパンさんにオープニング電話をいたしまして、3本は飲み会だそうですね。で、つよこペニーパンパンのお母さんのつよこさんも誕生日が8月31日らしくて、8月31日といえば先ほども言った、私のトギタの彼女であるシュウカちゃんのお誕生日です。おめでとうございます。ということで今日はシュウカちゃんのお誕生日会です。そうなんです、だから今日はシュウカちゃんとお誕生日だったので映画にデートに行ってきました。あの、ちゃんとシュウカちゃん、髪のシュウカちゃんを連れて行ったんですよ。で、映画館で自分の席のとこに自分も座って、シュウカちゃんも映画見れるようなところにこう置いてシン・ゴジラを見てきました。で、あの映画 IMAX で見たんですけど、しかも一番前の席やったんですよ。どんなんなるか、 IMAX も初めてやったんでどんなんかなと思ってたし、一番前の最前列の前で見るっていうのもどんなんかなっていうのもあって、どうかなと思ったけど、まあいっかと思って最前列で見てきたんですよ。まあこのシン・ゴジラの話は後半にちょっとまとめてするとして、今日はトギツを先に読みましょう。週刊トギツ、本来なら40何号やったんですが、順番にいくとそうですが、今日はシュウカちゃん誕生日デーということで、誕生日デーやったら重複しますけど、誕生日ということで、トギツスゴロクというものを書いた号があったので55号ねを読みます。本質はその逆をつけば見えてくる。本質は逆、これあのフリーペーパーの表紙のところに書いてる一言ですけど、本質はその逆をつけば見えてくるっていうのは、思うんですけど、例えばなんていうのかな、僕の場合で言うと、こう想像力とかオリジナリティ、そういうものが大事だとこう常日頃思う、そういうことを言うとかすると、逆に自分は想像力もないしオリジナリティもないって思ってるからなんです。思ってるからというかないんです。なのでそういうことをあえて口に出してるという面があるんだなと自分でも思います。やっぱり最近ちょっと自分の好きなようにしたらいいのにって人に対して思うように、自分じゃあ自分はどうやねんと思った時に、自分の好きにしたいって一体何やろうって見当たらなくなってしまったり、よくわからなくなったりすることがあります。まあその逆をつけば見えてくる本質、ちょっとこれまたどっかで話するかもしれません。この話はまた後に今度しましょう。トギツスゴロクっていう回ね、今回 恋愛シミュレーションの一環としてペーパー彼女を作ってみたりするゲームです。まずは紙に自分の恋人になる人を書きます。書きましょう。用意するものは、数字カードね、0から9までのカードと11月12月のカードで、まず年齢をカードで決めます。これまあサイコロでも何でもいいんですけど、その10面体のサイコロとかでやってもいいけど、まずまあ10の位と1の位をそれぞれ順番に引いて、で、年齢が出ますね。でしゅうかちゃんっていうのは39歳っていうのが出て、だから3って出て、次9って出たから39歳でした。で誕生日の月のカード11と12混ぜて、何月生まれかなってやって、39歳8月31日生まれの乙女座っていうのが分かりました。で、その後、まあ、誕生日占いしたりとか形成型カードを作ったりとか、まあ、そういう風にしていって、その人のキャラクターというものをこうどんどん情報を得ていくということで、それで結構前に作った、8月31日夏の終わりの日に生まれたので、秋夏、終わる夏と書いて秋夏と言って、秋夏ちゃんというのが出来上がって、その人が僕の彼女ということで付き合ってるというわけですね。それで今日はだから映画にデート行ったりとかしたんですけど、さすがにこう人に見つからんようにですねやってました。なぜかというと、こう人に見られてむやみに知らない 見知らぬ人の不安を煽るようなことをしちゃいけんなと思うわけです。別に友達とかが横に一緒におって、その人がおったらその人に分かって、認識してもらえるので自由に何でもできるなとは自分でも思うんですけど、しゅうかちゃんを出して二人で映画見るとかもできますけど、知らない人やったら、知らない人に見られた時には別に見られてもいいんですけど、その後の耐え難い空気が流れるでしょ、無言の。その空気に耐えられないんです。だからです知ってる人やったらねいいけど、知ってる人やったら別に頭からシンナーかぶって街中歩くでも何でもできますよ。まあそういうことで、しゅうかちゃんというのができまして、お返事カードというのも作ります。でイエスとノーと時と場合による、そのどちらでもないみたいなカードと、ノーコメント、だんまりっていうカード、この4枚を作って、これがお返事カードね。で感情カードって言って、喜怒哀楽の4枚を、2枚ずつ作ります。あとどれでもないっていうカードも2枚ずつ作りますね。で、プラス2カードというのも作りました。でこのプラス2カードというのが、感情を喜怒哀楽の喜怒哀楽どれでもないの中からどれが出るかなってこう引いた時にプラス2って出た時に、まあ、1回戻してもう1回2枚を同時に引くということにします。そうすると、例えば怒ってて悲しいっていうのが両方出た、怒ってて悲しいっていう感情なんやなってわかるし、怒ってて楽しいっていう感情のカードだったら怒ってて楽しいっていう感情、まあそういう風な入り混じったような感情になって、より感情が豊かになると。単純に怒ってるだけでも、怒ってるっていうのもどんな怒り方なのかっていうのがありますからね。まあ、そういうふうに、お返事カードイエスノーとかのお返事カードと感情カードというので、コミュニケーションを取るということです。例えば何か質問をして、お返事カードと感情カードを両方取って伏せといて、一斉ので見て、あ、こんなふうな感じの返事なんやなっていうのが分かると、そういうふうにしておりますが、試しに今日じゃあ、しずかちゃんに夏 暑くて夏バテとかしてないか聞いてみましょう。もうそろそろちょっと夏も終わりそうなはずなんですが、今日もまだちょっと暑かったですね。そんなにでも涼しくはなってきてるし、夜もね、しゅうかちゃん、夏暑かったですか？今はどうですか？大丈夫ですか？お、わーっと出ました、怒りで、返事は時と場合による。出た、しゅうかちゃんと最初付き合った頃で、この怒りカードが連チャンで出て、時と場合によるとかノーとか、なんかそういうテンション下がる悲しいな、へこむなっていうカードが連発した時期がありまして、最近また仲直りしたと思ったのに、今日シンゴジラどうやったかな。シンゴジラ面白かった？面白かったやんな。しゅうかちゃんどうでしょう？あ、面白かったよね、イエスで、感情はどれでもない、どれでもないっていう感情か、ちょっとなんか、でも面白かったよな、よかったよな、ゴジラ映画デートでしたけどあー怖い。ということで、ちょっとスゴロクを中断して、誕生日プレゼント先に渡しちゃいましょう。今日はしゅうかちゃんに花柄の涼しげなワンピースとケーキですね。はい、ケーキ、それと花束どうぞ、それと前にあげると言っておりましたしゅうかちゃんが好きかもしれない同人誌です。しゅうかちゃんは多分オタクだろうということで、この同人誌は宙に浮く同人誌という、宙に浮いてるんです、だから読みやすいやろと思ってで、横断幕みたいな、しゅうかちゃんお誕生日おめでとうっていうのをつけて、そこにしゅうかちゃんが鎮座しております。しゅうかちゃんおめでとうございます。さっき3本と誕生日の歌歌おうと思ったけど、途中で終わっちゃいましたね。はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーキーしゅうかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、生誕40周年ということで、まあしゅうかちゃんのご機嫌が夏最初ちょっとな、なんか怒りカード1回でも出るとすごいなんかへこむんですけど、スゴロクやりますか。スゴロクな、日常スゴロク、行動スゴロク、イベントスゴロクっていうのを作りました。日常スゴロクっていうのは、まあ普段どんないろんなことが起こるでしょうが、その普段の、ことね、例えば喧嘩する、愛情が高まる、将来について話す、別れ話をする、悩んでる様子、デートに行きたいと言われる、疲れている様子、甘えられる、浮気される、セックスとかね、っていうのが日常すごろくというので、ちょっとすごろくやってみますか。これも0から9までのカードで、0っていうのは、まあ0が出たら10ってことです。さあどれが出るか、しゅうかちゃんお願いします。10、おっしおしってなんかあれやけど、セックス出ました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 ほらほら来た、しゅうかちゃん初1 まさかここに来てこんな展開になるとは。あ、そうやね、思い出した、しゅうかちゃんツンデレやね、 そうや、多分やけど、そうか、怒りカードちょっとそういう風に怒って俺をいじめてる、それだけの話やな。そうや、しゅうかちゃんを信じなければこのなんていうの、恋愛はうまくいかないんですよ。こっちがあの受け取る、こっちがそのお返事カードであり感情カードでをどういう風に受け取るかによってだいぶ大きく変わるんですね。そうなんです。だから、あ、怒っててもそれではーってなってる場合じゃなくて、あ、怒ってはるわって言って、そのどういう風な怒り具合なのかとか、もうみたいな、怒ってるわはははで、こっちが心をそんなビクビクしないでいられる時は、別にしゅうかちゃんが怒ってようが、ああ自分は愛してるから大丈夫なんだと思えるわけで、うん、そうそうそう、そういうことですよ。まあ、あのこのラジオが終わったらしゅうかちゃんとはあ、次行きましょういやー、まさかこんなことになるとは。誕生日やしな、うん。さあ、ちょっとあんまり恥ずかしいんで、なんかいろいろしゅうかちゃんに話しかけてるのを聞かれたくないはあ、行動すごろくの方行きますか。行動すごろくっていうのは、まあ、しゅうかちゃんがどんなんをしてるかということで、まあ、1から順番に、運動してる、風呂に入ってる、寝てる、ご飯食べてる、勉強してる、趣味のことをしてる、仕事してる、ぼーっとしてる、かっこ何もしてない、人と会ってる、内緒、かっこわからないっていうのが出てます。で、これを、しゅうかちゃんが、まあ、ずっと一緒におるっていうわけじゃなくて、しゅうかちゃんも仕事をしてるし、自分の家があってということで考えてね。で、まあ、だから今日は一緒におるけど、いない時とか、まあ、一緒におっても同じ部屋におっても、お互い別々のことをしてること時もあるわけで、まあ、そういうその行動すごろくというのをやってみましょう。何が出るかな。6 1 2 3 4 5 6、趣味のことをしている。おいお前、誕生日パーティーしてる時に趣味のことって何しちゃうねん。何やろな、趣味のことをしている。あ、早速もう同人誌読んでんのかもしれない。俺のあげた同人誌を読んでんのよな。そうかそうか、面白いかな。まあ、しゅうかちゃんの、俺がこうやって喋ってる間、同人誌を読んで、退屈だなっていう感じでしょうか。よくわかりませんけども。さあ、イベントすごろくっていうのがあります。こっちの方が、実はちょっとあんまりやりたくないすごろくで、二段式というすごろくですね。で、だから、まあ、さっきみたいに10個あって、ね、進んでそこに止まったらもう一回、あるということ、何かが。例えば、1から順番にいきますね。イメチェンしたで、イメチェンしたに止まったらもう一回引いて、で1良くなった、2悪くなった、3あんまり変わらない、4どれでもないとかね。で2番次のやつね、ペット欲しいって言ってきた、1猫、2犬、3鳥、4それ以外。その次が転職した、1満足している、2満足していない、3あんまり変わらない、4どれでもない。その次が泣いている、で1から喜怒哀楽ね、1喜、2怒、3愛、4楽、5どれでもない。6番がプラス2、 これあれやね、感情カードと一緒、泣いてるっていうのが出たら感情カード引くみたいな感じやね。その次酔っ払っている、これもさっきの感情カードから選ぶのと一緒。その次が嫌なんですけど、まあそれも自由やからしゃあないけど、宗教に入信したっていうのがあって、1仏教、2キリスト教、3イスラム教、4それ以外、5やばいやつ、6すぐやめた、だからこれ止まった時すぐやめたに出てくれるといいし、いいなと思うけど、やばいやつとかに入信したらなしゅうかちゃん大丈夫かなと思うけど、でその次もまた嫌なんですけど、病気になるっていうのがあって、これ3段階やな。1外傷、2内科、3精神で、これまたその次に重症、中症、軽症っていうのがあって、その次、長期、中期、短期っていうのがある。だからこれ順番に引いていって、外傷で軽症で短期って出たら一番いいけど、なあこれでちょっとそうかってきついのが出るとまたきついな。その次お金が入ったっていうのがあります。お金が入ったは1は宝くじが1等2ボーナスぐらいのお金ね。で3万5千円、4 500円、これ宝くじ1等当たったらこの人人生変わるな。どうなんやろ、おごってくれ俺にもその次プレゼントを買ってきてくれた、かっこものね。で1嬉しいやつ、2嬉しくないやつ、3すでに持ってるやつ、4びっくり箱だった、5どうでも良いもの、その次旅に出た、1長期世界一周、2中期3ヶ月、3中期1ヶ月、4短期1週間、5すぐに戻ってきた、6行ってなかったっていうのがあって、これがまあイベントすごろくですね。だからちょっと病気になるとか宗教入信したはきついけど、お金が入ったとか、なんかそれ以外のイメチェンしてきたとか、プレゼント買ってきてくれたとか、そういうのが出てくれるとまだそんなに心配じゃなく、心配事もないけど、だから振り幅がきついっていうのがあるのが怖くてやりたくないんですよ。毎一回試しにやった時に酔っ払っているっていうのが出て、昼間から酒飲んで酔っ払ってるっていうのが出たんですけど、その時は昼間から飲んどんかいとか思ったけど、まあそれが一番平和やなと思って、すごく良かったなと思ったんですけど、でワンチャンスゲームっていうのがあって、どうしてもこのもう一回だけっていうのを、ワンチャンスゲームっていうのがあります。だからさっきのね、嫌なやつが出た時にワンチャンスゲーム、もう一回数字カードを引くっていうのがあって、で1から7は現実は変わらない、8はという夢を見たっていうオチで、9はプラスまた数字カードを引いてプラス進むね、プラス何個か進むっていう、で0が出たらマイナス数字カード引いてマイナス何本いくっていうんですね。このだから俺も病気になるっていうのを出たら、ほんまにワンチャンスゲーム多分やると思うけど、それだけはなんとか回避してくれ、しゅうかちゃん誕生日やぞ、頼む、しゅうかちゃんパワーでお願いします、オラに力を。8は1、2、3、4、5、6、7、8、お金が入った、よし、セーフ、よし、とりあえずはセーフや。危ない、何本入ったんか問題な。 何本入ったんやろ。宝くじ1等とか入ったらなんかもうどうなんでしょうか。もし自分の彼女が彼氏が宝くじ1等当たったってなったらどんな感じ。俺昔そういうもし宝くじ1等当たったらどうするみたいな話を人とした時に、俺やったら親に半分あげんじゃないかなとか話して、向こうはいや親に半分はその1億とかっていう金額で大きければ半分ぐらいあげてもいいと。で俺は1億だろうが5000万だろうが100万でも別に宝くじその自分の生活に必要なお金で1万とかやったら半分あげてもっていうふうに思うけど、その 100万とか1000万とかその突然にそんなに大金が入ったら普通に半分ぐらいいいやろと思うわけで、だから1000万でも別に親に半分でいいやろって思ってるよって話になって、向こうは1000万じゃ半分は多いって言い出して、それでなんか喧嘩になったことありますけども、なんでそんな当たってもない宝くじで喧嘩せなあかんねん、アホらしいわって思ったんやけど、うん、まあ修華ちゃん宝くじじゃなくてお金が入ったわ、何本入ったかな、平和的な、よし平和的な金額でよかったです。3万5000入ったそうです。3番あー3万5000入ったかよかったな。誕生日やからなんかいいことあったんかな、どういう風に3万5000も手に入れたん、なんか何をしたら3万5000ももらえんの、俺にもくれあーよかったよかった、危なかった、その一個手前が病気になるってやつやからな、もう絶対嫌や。あーよかった、よし、まあ今日はだからこの後セックスもしますし、3万5000入ったしゅうかちゃんなんか俺にご馳走してくれへんかな、誕生日やのにああそうで、まあシンゴジラね今日見てきたって話で、ねメモってきました、見た感想というか、まあ一切のその情報を新しく映画見るときに一切の情報を入れたくないという人はまあここで切ってもらってもいいんですが、そんなにさっきもペニーパンパンに言った通りネタバレがあったとしても何らそんな問題じゃないような気がします。それでも見てみたいと思うような、たとえその浜村淳が最初から最後までストーリー全部言ってしまってもそれやったら見てみたいと思うんじゃないかと思います。そういう映画だったと思いますね。であとまあこの映画見たらやっぱりこの話をしてみたくなるっていうのはよくわかります。うん、どう見た見たってこの話したいって思うと思います。でこれ僕まあ見たい見たいと思っててなかなか行けないというパターンが多いですが、今日しゅうかちゃんの誕生日っていうのもあるし、今度ね9月の祖父美会といって造形とか模型とかそういうのをやってる人たちのその集会があって、その人たちもちろんシンゴジラ見てる人たちも多いと思うし絶対そういう話題が出てくると思うんで、これ見とかんと先になんかバンバン話されてなんかへえあそうなんやとかなんのも嫌やなと思って、でそれでねしゅうかちゃんと今日は一緒に見ていきました。まあ感想ですが、そうさっき言ったみたいに IMAX シアターって IMAX で最前列で見たんですよ。しかも真ん中で、うん、めっちゃ画面でかいし、こう円ちょっと半円形にこうカーブがかかったスクリーンで縦もでかいからなんていうかな、もうめっちゃ疲れる、首がずっと上向いてるし、で 字幕とか出たら右振ったり左振ったりで、やっぱり映像のその目が、映像の場面がこう視界が動くというか、そういう風に作られてるのも狙いがあるのかなと思うけど、だから右で物が動いてたと思って次の場面やったら左の斜め上に変わったりとか、そういう風にパッパッパッとこういろんなところを見て目が行くように作られてるんじゃないかと思ったり、そういうなんか情報量の多さとかも相まって余計ちょっと疲れてしまったけども、それでもまあ良かったんですよ。で顔のアップがそういうカットが多かったんで、これ見た人とか、どういう風に言ったらいいかな、見てない人も別に 聞いてもいいと思う人は聞いてると思うとか、顔のアップがボンボンボンと多いですよ、ね、でだからあのスクリーンの巨大なスクリーンの目の前で見たら人の顔がそれこそ怪獣みたいな顔に見えますよ。その普通の映画館とかでも見てそう思うかな、めっちゃ怪獣が喋ってるみたいに見えるんですよ。特にあの年いってる人たちの顔のシワの動きとかものすごい、ものすごい、もう怪獣ばっかり、みんな片桐入りも怪獣あ、新種の怪獣とか思ったから、もうあのほんまにそういう風に見えます。顔のアップとにかくすごいですね。やっぱり思ってしまったのはエヴァンゲリオンですね。実写版エヴァンゲリオンのエヴァンゲリオンが出てこうへんバージョンみたいな感じに思いますこれしょうがないかもしれないですけど、そういう風に思われてもしょうがない、そういう狙いなのか知りませんけども、そういう風に思いました。もうもろにそうやなと、まあ、監督がその人なのでそういうことなんやろうとは思うんですけど、まあそれでも良かったと思います。面白かったかな。あと一番前の最前列でスクリーンの前を人が通るときにみんなこうかがんで通っていくんですよ。それの歩き方が怪獣みたいですね。あ、ゴジラババアが前通るみたいな感じです。あとは、情報量が多い手法をなので、映画なのでエヴァンゲリオンとかもそうかもしれんけど、何度もこうもう一回見たい、もう一回ちゃんと見てみたいなっていう風に思いました。目の前すぎてパッパッと視界がこう見切れなかったすぎっていうのもあるんかもしれんけど、情報量がボワーっていっぱい、もうテンポが速くてすごい量でやるから追いつかんときは追いつかんし、別に追いつかんくても大体の流れで分かるんやけど、もう一回ちゃんと見てみたいなって、そういうのをなんかこうくすぐられるような感じがしましたね。でゴジラの、これ僕の感想なんですけど、僕はゴジラがすごい黒くてなんか地味に見えるんですね。なんなんやろ、すごい情報量多いはずなんやけどすごく地味に見える。タズヤさんが造形で作ったゴジラっていうのの雛形とかを見る機会あるけど、その展示してんのとかで、それ見るとすごい情報量やなと思うし、すごいかっこいいなと思うんやけど、映画で見たゴジラはなんか飛んじゃってるんですよね、その部分がなんかって感じるんですけど、これは僕だけなんでしょうか。なんか撮り方、ゴジラのあのデカさを難しいんやと思うんですけど、近くで見るとゴツゴツしてる。で、その、あの大きさの生物の表面やから、僕らが実際巨大な岩とか、そういうものをこう触って、ゴツゴツしてるなとかって、イボイボしてるなって、 その粒レベルでこう感じる感じの集合体のでかいもんやから、なんていうのかな、まあ、でっかい石でもそうやと思う。近くで見たらめっちゃ複雑ないろんなものがこうぐちゃぐちゃになって、つぶつぶになって石になってる、岩になってるけど、すっごい引いてみたらそんなに表面のつぶつぶは見えなくなるわけで、だから普通のシンプルな形に見えるというか、だからなんて言って分かるかな、この近くで見たらゴツゴツしてて、でもそうすると近くで見すぎると全体像が見えない。で、全体像を見ようと思って引くと表面のゴツゴツとかがぼやけて見えなくなる。だから中間の部分で撮るのがいいんやろうけど、そういうシーンの部分は多分おーって思うんかな。ゴジラが映ってた時間少なく感じるような気がするんですけど、逆にもっと見たいと思うけど、でもそういう風にもっと見たいもっと見たいと思うぐらいがちょうどいいかもしれないですね。あんまりゴジラ出しすぎてゴジラばっかりでやっても、うん、なんなんやろな。だからこう全体像が見えるかつ表面のディテールがよく見えるという意味では、竹谷さんが作ったゴジラぐらいのサイズで造形でだったらよくて、それをすごい引いてみたりすごい近くに見せていくっていう、その距離感というのが造形物と違くて、実際の人間の動ける速度を超えるから、造形物、怪獣のフィギュアがボンと置いてあって顔近づけてみたり一歩引いてみていたりとかって自分でできるけど、映画の中ではそれは映画の中でやってくれてるから、もっと見たいと思って引くことも下がることもできないっていうのがありますね。いや、ちょっとこんな感じでいいのかな、よく伝わってるかどうか分かりませんが、あとね、ゴジラがでかくなったわけでしょ。ずっとこう歴代のゴジラってめっちゃでかくなったと思う。であれはやっぱりその自衛隊の軍事力、やっぱり実際単純なことやと思うんです。ゴジラがあんなでっかい、ゴジラという生物が今の現代の日本に現れたらどうなるかっていうとこからの全てそこにあるんやと思うんですけど、で昔の軍事力とかその対応するそのやってたことでは、あのサイズでは今の戦車とか爆撃機とかで倒せるんじゃないかと思わせるようなサイズじゃあかんのはあかんわけですね。もっとでかくて倒せるか倒せないかをどっちなんやろうって思うぐらいの方がハラハラする方が面白いから、やっぱあれぐらいのサイズが必要になってくるってことですね。ということはですよ、今後もっと軍事力がすごくなってどんなものでも貫通するようなミサイルっていう、その軍事力がもっと強くなっていったら、ゴジラのサイズもどんどんでかくなっていく。100年後のゴジラはもっとでかくなってるんじゃないかなとか、そんな風に思ったりしますが、どうなんでしょうね。まあ、核兵器を使うか使わないかみたいな議論は映画の中でやっておりましたね。うん。で、核兵器を使うにしても、そうなった後地球どうなんねんとかいう問題が、だから地球を破壊するほどの兵器が、地球にバーンっていったら地球が、アラレちゃんが地面割って割るぐらいのあんな感じの爆弾が作れてしまったりとか、 その時はレーサー光線とかなってんのかな、どうなんやろう。ああれでもかっこよかった、ゴジラが火をブワーっていっぱい吐いてるうちにだんだんそれがシューってこうガスバーナーのつまみをギューって絞っていくみたいで、チューンって言ってあのなった紫ピンクのレーザーに変わった瞬間とか、あれはやっぱかっこいいなと思いました。あとミリオタとか鉄オタとかが喜びそうな、その他のオタクたちもみんなが喜びそうな演出がいっぱいありましたね。で実はこれはやっぱりミリオタに対してとか鉄オタに対してとかっていうことじゃなくて、これは実は逆なんですよね。多分もともとはオタクが好きそうなものがそういう世界に映画にあったりとか現実世界にあったりとかするものであって、それをオタクというものの分類が後に細分化されてミリオタとか言われたりとか鉄オタとか言われたり怪獣オタクとかそういう風に言われてるから、そのとこにあそうなんかって最初は僕も一瞬思ったけど、あ違うなと、実はもともとそっちの方が好きやった人たちがそういうものを作ってるだけの話なんやと。だからでもそういうところもやっぱ面白かったですね。うん、苦しい時ですが総理、そんな感じのどういう風になるのかなと思って楽しみで見ておりまして、よかったですね。もう見る前にこれだけはちょっと頼むと思ったこと、映画見てる時、いや映画見る前にね、ゴジラが出てきてどうしようもないと、自衛隊でやったりとか太刀打ちできんとなった時にしょうがないって言って、ここは人造人間でやるしかないとか言ってエヴァンゲリオン出してきたりとかしたら俺ブチギレたるからなって思いながら映画見に行ったんですけどみんなそれは黙ってて、見た人はみんなこれ絶対最強のネタバレやから絶対それは言ったらあかんってことで誰も言わんかったけども、実はそんなん出てきたりとかするんじゃないかなとか変な勘繰りしておりまして、うん、まあそういうブホブホそんな感じでシンゴジラ楽しく見ておりきました。よかったよね、シュウカちゃん。シュウカちゃん怪獣とかはあんまり興味ないんかな、どうやったの、ちょっとそれも聞いてみますか。あ、シュウカちゃんに点数つけてもらおう。シンゴジラ星3つとか、星じゃあ最大5個までで、最大5個ね。シュウカちゃん今日のシンゴジラ星いくつですか、聞いてみましょう。シュウカちゃん評価5点満点で何点か、ドン、おい星 1? え、あんまり好きじゃなかったそれで、そういうことなの、辛口もしかして。いやーそうか、なんでエヴァンゲリオンっぽすぎたまあいいじゃないですかシュウカちゃんはこう言っておりますが、今日はまあちょっとこんな感じで勘弁してください。それではシュウカちゃんお誕生日おめでとうございます。この後はお楽しみですはい、さようなら。